こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマはヒアリング。ヒアリングって大事ですよね。これ音声の中でも語っていますけど、今はこちらが何かを話す、伝える、プレゼンするというよりも、聞くとか傾聴するとかヒアリングするとか、こういうことがね、本当に大事なんですよね。でも、相手が何をどう答えるか予測できないですよね。こちらが話すこと、伝えることだったら、ある程度準備ができるし、練習もできるんですよ。でも、質問とかヒアリングっていうのは、結構難しいんですよね。場数を踏まないといけないんです。で、場数を踏むって言っても、きちんとコツを覚えていないとなかなかうまくいかないわけですね。今回のテーマはヒアリング。ぜひ一緒に学んでいきましょう。第1部は、そもそもヒアリングとは何か。ヒアリング、質問の3大機能について解説しました。ぜひ覚えてください。第2部は、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョン、どのように使い分けるかについて解説しています。そして第3部、掘り下げ質問するにはどうしたらいいのか。核心部分に迫るには、この深掘り質問ってとっても重要なんですよね。どのように掘り下げるのか、深掘るのか、このテクニックもご紹介します。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。ヒアリング講座概要編です。それでは行きましょう。このヒアリングとか聞くとか質問する、今の時代とても重要になってきてますよね。どちらかというと分かりやすく話すとか伝えるというよりも、どれぐらい聞くか傾聴するか質問するか問いを投げかけるか、このスキルの方がコミュニケーションスキル全般で言うと重要だというふうに言われています。では今回ヒアリング講座概要編として、この質問の3大機能について解説をしていきます。1つ目は知らないことを知る、これですよね。そして2つ目は相手に考えさせる、営業がお客様に対してヒアリングしていくうちに相手が考えさせられるっていうことありますよね。で3つ目が相手の頭を整理させるです。結構高度ですね。ではまず1つ目、知らないことを知る。例えば皆さん何かわからないことがあったとします。私このように YouTube で情報を発信してるわけですよね。皆さんがもし YouTube やりたいと思ったら、まず相手選びからなんですよね。そのことに関して一番よく知ってる人って誰なのか、そのことを一番よく知ってる人にアクセスして、でその人に聞けば一番いいですよね。もしその人が本を出していたり、例えば私みたいに YouTube とか何らかのネットで情報発信してるんだったら、それを参考にした方が一番いいんですよね。一番良くないのは話しかけやすい人、聞きやすい人に聞くというものです。私 YouTube やりたいんだけどどうしたらいいと思うって自分の友達に聞いてみたり、同僚に聞いてみたり、こんな感じでやる人っていますよね。営業がお客様にヒアリングするときでもそうです。御社の課題は何ですか、御社が今一番力を入れている事業って何ですか、これって知らないから知るためにヒアリングするっていうことですよね。でもそのことに関して目の前の人が一番よく知っているのか、それは頭の中で自分自身自問自答してから仮説を立ててやってもらいたいと思います。なんとなく質問しやすいからとか、他に話すことがないんでなんとなく聞いてみましたってやってしまうと、信頼関係にひびが入ってしまう、そういうことがあるかもしれないです。私の経験で言いますと、御社が最も力を入れている商材は何ですか、そのように営業さんから質問されたことがあります。で、私はそれを聞いてきた営業さんのことを信頼できなくなりました。なぜか、私に聞かなくてもホームページに載ってるからです。知らないから教えてくださいっていう姿勢、いつどんな時でもやっていいかっていうとそうではないんです。一番よく分かってる人は誰なのか、それをきっちり考えた上で相手を選ばなくてはなりません。御社の社長って今期何に力を入れようと考えてらっしゃるんでしょうか。そんなことを私に聞かないで社長に直接聞いたらとか、課長の私に聞いてもそんなことわからないですよ。なぜ私に聞くみたいなことってありますね。そして2つ目、考えさせる。ヒアリングすることによって相手に考える機会を与える、こういうことってよくありますよね。そしてそれを狙ってやることもできるということです。例えば営業の生産性が悪いとおっしゃっていますよね。そしたらそうなんですと、営業の生産性を上げる上で一体何が必要だと思われますか。こういうヒアリングです。この会社の営業の生産性を上げる上で何が必要なのか、誰が一番分かってるか、 ひょっとしたらその会社の中にいる人ではなくって、そのヒアリングをしている営業、まあ、もしくは私どものような外部のコンサルタントかもしれないんですよ。内部の人たちが一番分かってるかっていうと、意外とそうでもないっていうことはありますよね。ですので、あえてヒアリングして相手に考えさせる、こういうことって意図的にやってもいいんです。残業がとても多いとおっしゃってますよね。その残業を減らすためには一体どういうことが課題か、社内の中で検討されてると思うんですけど、その課題のいくつかを教えてもらえませんか。こうヒアリングすると、課題って言ったら3つぐらいあるんだけど、まあ、その中で実際にその課題解決のためにみんなが動いてるかっていうと、そうでもないかっていう、ああいい気づきをもらったなみたいな、こういうことがあるわけですね。一つ目の知らないことを知るだったら、部長って何年前にこの会社に入社されたんですか。知らない。で、一番知ってるのは目の前の部長。あ、私は14年前に入社したかなって答える。あ、そうなんですね。14年前に入社されたっていうことなんですけど、その前はどういったお仕事をされたんですかと。これが一つ目の知らないことを知るためのヒアリング。でも二つ目の考えさせるというのは、そうやってスッスッと出るようなものではないんですよ。これを解決するための課題はどういったものがあるんでしょうねとか、なかなか人が育たない、なかなか人を採用できないっていうお話でしたけれども、そのために今取り組まれているものって一体何でしょうか、重視していることって何ですかっていうヒアリングをする。そうするとスッとあんまり出てこないことってあるわけですよ。あえて考えさせるために意図的に戦略的にヒアリングする。ですから相手の頭の中に答えがあるのか、それともないのか、一つ目と二つ目では全く違うということです。そして三つ目が相手の頭を整理する、そのためのヒアリングです。これはちょっと高度なテクニックが必要ですね。相手の頭の中が整理されてない、例えば残業を削減するためにどういった課題がありますかとヒアリングしたら、考えるわけですよ。あれも必要だし、これも必要だし、こういったことも課題だし、こういったことも改善しなくちゃいけない、もっと大事なことは実はあるんだけど、これはなかなか着手できてないんだよねみたいなこと、まあ3つも4つも5つも6つも出てきたとします。そこからまたヒアリングするわけですよ。今出されたものが6つありますけど、その6つの中で一番大事だと思っているものは何ですかとか、一番緊急性が低いものってどれなんでしょうねとか、一番部長の部下が着手しやすいものってどれですかね、1位は何ですか、2位は何ですか、3位は何ですか、こんな風にヒアリングしていくと、まあ、1位って言われたらこれかな、2番目に着手しやすいものって言ったら、まあ、どっちかっていうとこれかな、こういう風に相手に言わせることによって、でだんだんだんだん相手の頭が整理されていく。そうすると目の前の部長は、なんかいろいろ聞いてもらって頭が整理されてきたなとか、これまでは課題が山積している、一体何から手をつけたらいいのか全くわからなかったんだけど、今の話を聞いていたら、今取り組もうとしていることではなくてこっちからやっていった方がいいという気づきがあったよみたいなフィードバックをされるかもしれないですよね。でさらに言うと、相手の頭が整理されるだけではなくって、営業としてはそのためにはこういったものとかこういったツールとかがあった方が良いと思いませんかみたいなことを言う。これも一つのヒアリングですけど、考えさせるためのヒアリングですよね。そうすると確かにうまいこと言うねとか言われるかもしれないですね。我が社の商品の素晴らしさを、もしくはアピールポイントをずっと喋るというよりも、ヒアリングヒアリングヒアリング、相手に考えてもらって、そして相手の頭を整理させることによって、ああ、あなたが前から提案しているこの商品、確かに我が社の課題解決には必要だという気づきを与えることができるかもしれないということなんですよね。これはもちろん営業活動にもとても有効ですし、上司が部下に対して、もちろん親が子供に対して、いろんな場面で使えるということです。今回はヒアリングの三大機能、これについてお話をしました。今回の講義は以上です。ありがとうございました。